皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ホネストでございます。
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。第201回2015年2月20日配信分でございますけれどもね。
はい。
はい。
201回。が多い。
201回。2が多い。はい。
201回ですよ。
うん。
まあ、もう前回も言いましたけどね、もう200回超えた時点で、もうあんまり差がないと。
何の差かわかんない。
なってきてますよ。
いやもう。何の差なのか。
毎回騒ぐほどのね、その回によって差はないよっていう。
ガタガタ騒ぐなと。
うん。いう感じしませんか？
もう、ね。まあ、10回おきくらいにしますかね。
ちょっと待って、ちょっと待って。あの、200回、やりましたっつって、お祭り騒ぎしてた流行り物のパーソナリティがここにいます。
いや、もうだから、片方200回先行っちゃうともう、もう片方の200回は特にもう、いいと。いう感じですよ。
よかないよ。
まあ、あと10日に1回だから、絶対に回数で言うとね、あんまりそんな、ものすごく上がっていくわけじゃないんですよね。
そうそうそう。ということを、もう前回も話しましたね。もうね、こんな通過点に過ぎないみたいな、なんか話をしてた気がしますけど。
まあでも200回全部聞いていただいてる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので。
そうね。
いやもう本当ありがとうございますっていうね。
そうですね。
200時間ですから、約。200。
こんだけ聞いてると、なんか我々とも、あの、なんすか、フレンドリーな感じで、急に話ができるかもしれないですね。
初対面でもね。
はい。僕らちょっと逆にあの、
う
ん、リスナーさんの方がわからない方で、あの、はじめましてみたいな感じで、多分緊張すると思うんですけど、
そうですね。
多分僕らと話す側のね、リスナーさんからすると、あ、グリーンティーさんだ、とか、っていう感じで、自然に受け入れられるんじゃないかと。
だから我々の中学高校の話はなんとなくわかるわけだからね。
そうだね。
そうですね。う
ん、話もなんとなくしたら、あの時の話ですよね、よ
く繋ぎ合わせていくことで、そこいらの、会社の同僚とかよりも、詳しい、
昔のこと、ね、
詳しいことになってるかもしれない。
あんまり現在の仕事の話とかして、そこまで詳しくはしてないからね。最近のことはよくわからないっていうのも多いかもしれない。
そうですね。
はい。まあそんなね、勝手に仲良くなった感が得られるポッドキャストかもしれませんけれどもね。まあ今日もそれをやっていきたいなと。
いらないな、そのポッ
ドキャスト。はい。ということでさっきね、ちょっと、ホネスが来る前に馬本話していた、馬本の出張の話でもまたしましょうか。
うん。そうですね。じゃあちょっと、まあ、中国の大連ってところに出張してきて、
大連。
とても、なんか、いい感じに今回は、貧乏出張じゃなくて、少しハイクラスというかね、ビジネス、ミドルからハイクラスの扱いを受けさせていただいて、まあ、やっぱり、まあ、30になってく感じじゃないですか。一つちょっとね、ワンランク上の大人になってきたのかっていう、矢先ですよ。
矢先
の、まあ、2日目ですね。これはもう会社の、その中国側にいる人たちの会社の人たちのですね、から、まあ、ちょっと4人くらいで集まってですね、ほな、串でも食いに行くか、とか言って、
串カツ
全然中華ちゃうやんっていう感じになって、車乗ってて。
関西人なの？
いや、全然違います
ね。ほなって言ってたけど、今。
ほなって言ったら、聞き取りやすいようにね。
ああ、串カツ、
とても美味しいとこあるから行きませんかね、みたいな感じで言ってくれたんで、ぜひお願いしますとか言って車に乗ったら、その車がですよ、危ないみたいなことになって、
キキーってやつ？
そうですね。こっちはキキーってやってないんですけど、向こうがね、まあ、ぶつかってきたって形で、後部の右後ろあたり思いっきり擦っちゃったと。
ぶつかったんだ。
はい。事故してしまって。僕、車乗ってて初めて事故しましたね。
そうっすか。
運転してる側ではないんですけど、後部座席、僕と一緒にいた同僚で、前にはまあ、その、現地の、会社の人が二人乗ってたんですけど、まあまあ、ぶつかってしまった。
結構さ、中国ね、
事故
車の運転が荒いんだよね。
信号とか無視で。
そう、信号も無視でし、人もね、結構道をね、バンバン横断するんですよ。
横断してきますね。
で、車が止まるっていうスタンスなんだよね。はい、人は横断していって、避けない車が悪いっていう。 そういうスタンスなんで。
そうで、あと、車道の移動がすごい自由で、うん、車もその別の車線にね、すぐ入ってくるんですよね。
バンバン
ね、
うん、バンバン。マリカーみたいな感じ？
マリカー的な感じですね。
でもね、日本ぐらいかもしんないな、あんなに丁寧なのは。うん。俺、ドバイ行った時もね、あんな感じだったよ。もうね、6車線ぐらいを平気でグワーンってね、そうそうサイドにグワーンって上がってくる。
でもハワイそんなことなかったけど。
まあ、ハワイは日本人多いからね。
あとあれじゃないですか、うん、道に対しての車の数っていうのが、そこまでラッシュアワーとかないと思うんで、うん、ハワイは。
ああ、まあ、
ちょうどね、なんか帰りの車が多い状況だったんです、うん。で、まあ日本と違って、事故したらね、普通事故車ってすぐにこう、寄せてくじゃないですか、車道からこう。う
んうん、ああ、そうね。
で、そこにこう来るんですけど、中国の方の人は、その場で言い合いを始めてしまうので、その場は動かないんですよ。
あ、分かる。
そうすると交差点が終わったあたりのところでちょうど僕ら立ち往生みたいな状況になってて、出て、今から保険屋さんを呼ぶから、ちょっと待っててくれとか言って、しばらく車の中にいたんですけど、だからまあ向こうから出てきたのは、まあ女性の方で、で、こっちは男がこう4人くらいいるわけですから、なんか迫力が違ったのか、で、まあ、向こうが明らかに追突してきたんですけど、なんか最初向こうは私の方が前にいたよみたいな話をして、全然譲らない感じだったんですね。まあ、そこもさすがだなと思ったんですけど、まあでもなんやかんや言いくるめて、10-0とか100-0って言うんですかね。
こっちが完全に悪くない。10-0
で完全勝利という形で、なおかつ写真を撮ってですね、保険屋さんも来てですね、保険屋さんが立ち会いのもとじゃないと、その場でなんか成立しないみたいで、1時間くらい待たされちゃったんですけど、で、まあその間ちょっと僕とその同僚とかね、合わせて、その辺にワンダーっていうモールができてるから、行ってきなよって言われて、まあ現地でワンダーっていうのは割と大きいイオンみたいなものがあるんですけど、その中入ったらもう普通に無印とかユニクロとか入ってて。うん、
ありますよね、結構、
うん。普通にまあ1時間くらいぐるぐる回って戻ってきたら、なんかしないですけど、保険屋のおじちゃんが、なんかその、写メをですね、自分を合わせた車名なんかを車、事故車を背景になんか取りまくっててですね、この日はおかしくなったんだろうかと思ったら、まあなんかそれちゃんとした手続きらしくて。
あ、自分がちゃんと見ました
よ。まあ私が見ましたよと。
う
ん、
ああ、そういうこと。
でもなんかちょっと遠目に見たらね、事故車両を背景に、なんか黄色い空腹した保険屋のお兄ちゃんが、自分を自撮りしてるっていう。
記念撮影みたいな。
うん。まあ現地の人は、ああ、また事故したんだね、みたいな。めんどくさいね、こんなところで、とか言いながら、通ってるだけだと思うんですけどね。まあちょっとその、またその、気を取り直して、そのままお店に行って、事故してしまった同僚の方も、ああ、なんなの気がしない。ちょっとじゃあ家に車だけ置いて、タクシー使いましょうか、とか言って、まあ普通に食べて飲んでね。
まあよくあるんだろうね。
まあなかなかでも、海外での事故を経験するっていうのは、ね、
ちょっとどうしていいか分かんないっていうのと、ね、現地警察とかのことについて詳しくないと、ちょっと何ともできない部分があるんです。まあそこは現地の人がいてくれたんで、まあその辺はスムーズに、ね、非常にスムーズに、1時間で終わるっていうの、逆に早いと思います。
まあ私も日本でもらい事故ぐらいはありますけどね。やっぱり最初にね、自分が当事者、まあ自分がぶつけたわけじゃないけど、お前相手からもらった事故で、だとしても、とりあえず最初どうしていいかあたふたするからね。
なおかつ日本だと 10-0 ってなかなか出ないですよね。
うん、まあ私10-0に。10-0になりましたけどね。
おー、すごいです。なんか普通3-7くらいでなんかこう、前方不注意がどうとかなんかこう、
完全に言われちゃいがちですけど。個人の。
完全勝利ですか。
うん、完全勝利。警察には一応来てもらったけど。
まあ後ろにね、追跡されたらかなり
嫌です、
ね。
10-0だね、
うん。だいぶあれなんですけど。まああともう一つが、そのまま、飲みに行った時に、まあ、ほんとショックだったのが、中国式乾杯と言われるね。必ず、乾杯した人と、酒を飲み干すという、まあ、絶対ではないんですけど、かなり、そのルールが、まあ、うちの会社はそういう感じらしくて、まあ、初日はなんとか。
針を乾かすからね、乾杯はね。うん、
なんかこの、いや、実は結構いい話で、あなたと一緒にお酒が飲めて嬉しいと。
うん、
本来お酒ってのは一人でグビグビ飲むもんじゃないと、
うん。
人がいて、その人と乾杯をして、美味しいお酒が飲めますねって意味で、いただきますというようなストーリーがあるので、
お
それを空にするわけですよね、
うん。
受け入れるわけですよね。でもそれ、一対一だったらまだ、こう、お互い様子見ながらでいいんですけどね。二日目の方になってくると、会社のたくさんの人がいる中、ちょっとまあ、なんか並んでくるわけですよね。
たくさん来ますよ。
名刺交換みたいになって
くる。そうそう、客人としてもてなしていただいているので、うん、ちょっと名刺交換するような感じで並んでるんですけど、手にはですね、梅獣と言われる、その、
あ、はいはい、
透明の、あの、ちょっとしたショットグラスに入ったようなですね、
小さい
ですね、謎の酒を持ってまして、55度くらいなのか。
あれがやばいんだよね。
いや、あれ
は、ね、あれがやばいんだよ。もうフルーティーな匂いがするんだけどね。
まあ、それらが一式終わって、クラクラ状態になってたから、うん、まあ、その同僚が、そろそろだな。俺、ちょっと先に、とか言ってトイレに行って、げっそりした顔で戻ってきて、
そろそろ、
まあ、おそらくリバースして、リセットしてもう一回飲み出してるっていうね。
そろそろだな、じゃねえよ。
そろそろだな、とか言ったんで、あ、そろそろですか、とか言って、僕もそのまあ同じことをしたんですけど。
冷静になって。
ね、普通に冷静になって。いやー、でも楽しかったですね。
うん、すごいね。
盛り込みすぎましたね。3日間しか行ってないんですけど。これはまあでもね、また行きたいと思いますよ。
よかったですね。行きたいと思える場所でね。
ね
え。
あとやっぱりこれからはちょっとビジネスクラスでちょっと行きたいですね。
いいね。うち多分役員クラスじゃないとビジネスクラスなんて使ってくれない。
普通そうだと思うし、
うんうん、そうだね。
場合によっては役員の人とかでも、うん、あの、きっちり経費をちょっと抑えるために我慢してちょっとっていう会社の人はきっと、ね、結構リッチな会社の人でもそういうことをするっていう姿勢の人は多いと思うので、うん、まあ多分毎回は無理だろうなと思うんですけど、うん、まあ本当に優雅な感じで大変楽しかったですというそういうお話です。
ね、
二日酔いにはなりましたけど。
うん、
まあ海外出張はね、まあ
はい、
これからもまあなんだかね、お互いにいろんなところに行くかもしれないですけど、その都度ね、なんやらかんやらやっぱかけらじ各年、誰かがどっかに行ってるみたいな話をしてるんで、思い返して楽しいですね。
そうね。
まあ、今回は馬乗ってた車が事故ったというね、うん、そういうお話で締めくくりたいと思います、
は
い。
それで締めくくるね。
締めくくる。
お便りが来ておりますので、お便りをね、はい、読みたいと思います。ケリーさんからね、テーマリクエストというので来ております。皆さんこんばんは。こんばんは。予定が変わって、急に週末に暇ができたので、何人かの友達に遊んでほしいと連絡を取ったら、ことごとく断られ、一人寂しい週末を過ごしたケリーです。うん。うまうまさんと小平さんが熱く熱く語り合っていたパズドラはやっていませんが、妖怪ウォッチとポケモンをコツコツとプレイしていました。コツコツとプレイをしていたという。
コツコツ、
ね。いいよ、2回言う、その3回言わんでいいよ。
ということですね。
コツコツ、久々に言われたわ。
さて、ふとテーマリクエストしたくなったのでメールしました。うん、人材不足の状況を話してほしいです。僕が働いている業界は慢性的に人材不足で社会的な問題になっています。第一次産業も人材不足と聞きます。警察も人材不足で空き交番をちらほら見かけます。まだ日本の人口は大きく減っていませんから、人材が飽和状態の業界もあるのでしょうか。駆け上がりトリオさんの業界は人材不足ではありませんか。どうなっているのかなと気になりました。よろしくお願いします。ではまたメールしますね、というふうにいただいております。人材不足。
うん、
まあ人手は足りない、ちょっと足りない状況はずっと続いてるね。うちはね。
これでも二つ理由があって、うん、会社自体にね、本当に人が足りないんであれば採用をかけて人を増やすってことは一応会社としてできると思うんですけど、
う
ん、
そうね。
それがなかなかその会社自体がね、ものすごく利益が出てないと人って増やせないじゃないですか。っていう判断で、会社にその人数しか置けませんって言ってることで人材不足なのか、
うん、
いやもう採用の枠とかもすごく広げて、賃金の面でも大丈夫なんだけれども、そもそもその業種の人が本当に少ないのかっていうね。うん、っていう二つが出てくると思うんですけど。
まあ、もう一つは社内の中で、暇な人とそうでない部署が、できちゃってる。
バランスがね。
偏りがあるっていうケースもありますね。
うん、まあそんなのしょっちゅうだよね。
社内リソースの。
そう。分担ができてない。
きっちり、うん、できてないっていう。
あとそもそもやっぱり、なんだろうな、何その職に就くために何か資格を持ってなきゃいけないとか、そういうのがやるとやっぱりどうしても不足しがちで。
ああ、国家資格とかね。
う
ん、
そうそうそう。
一級なんとかとか二級なんとか以上じゃないとっていう。
います、
はい。
うん。
確かにそういうのはありますね。
うん、まあ、うちの業界は特にないんでね。まあ、ある意味、暇してるやつなんてこまんといますよ。本当に。
まあ、個人の働き方の問題もありますから。まあ、たくさんいろんな問題を含んでいると思いますんでね。これは、ワンテーマ、ポンと、いっちゃうと、う
ん。なんかあれじゃないですか。残業代ゼロとかの話も最近。
ホワイトカラー。
はい、ね、はい、うん。話されてるので。
もうすでに導入済みだけど
ね。前から言ってますね、俺さんね。
うん、私なんて残業代出ないですか。
まあ、あれはあれで、ね、どういう業種とかどういうレベルの人に組み込んでいくかっていう話はまだね、結論がちゃんと出てなかった。
どんどん広がってくるっていう見通しですけどね。うん、
まあ、うん、悪いことじゃないとは思うんですけどね、その理想を言えばね。だから、
そうですね。問題を、うん、会社側にとってはすごくメリットは大きい。
うん。
個人に対してはちょっと厳しいような判断になる、う
ん。メリットなんてないよ。
でも早く帰ればいいんでしょっていうのは確かにあるんですけどね。
あとまあベースアップがね、うん、見込めるよっていう。
早く帰りゃいいんでしょっていうけど、早く帰れるわけがないもんだって。
みんな早く帰るってなったらそうなんですよ。
その
企業さんも合わせれば、
そう
お客さんももう本日帰られてますってことになると、
そうじゃあ帰ろうってなる。
ほな帰りましょうかという話になってくるわけですよ。
だから、だって遅いんだもん。
そう、だからそれはさ、社会全体の、改革をしたいっていうことなんだろうね。
安倍さんはね。
そう。だから、みんなが遅いからっていう共倒れ状態をなんとかなくしたいっていう一つの方法をこれだと言ってるんですよね。
でもさ、本当に、まぁ、ちょっとこの話伸ばしたらだけど、その、うん、今の状態、僕の肌感覚ですよ。
うん。
今自分がやってる仕事がこんなに忙しいと、こんなに忙しくて、やっとな。わけですよ。世の中がね。他の会社もそうじゃない。すごい遅くまでやってる人がいっぱいいますと。はい、それをじゃあ、もう遅くやるの禁止 !10 時以降残業ダメみたいなさ、のパーンって打って10時以降の仕事を仮に今のこの世の中から切ったとするでしょ、うん、世の中回るのかなって思うよ
ね。だからもう俺ね、24時間営業してるね、店とかもうね、そんなにいらないと思うんだよね。
コンビニ。
そう、まあ。いや、コンビニもそうだけど、そこまでなんていうのか、全部が全部24時間やらなきゃいけないかっていうと、そうではないと思うんだよね。
だから昔に戻るってことでしょ？
うん、昔とか最適化
する。フランスとかその辺の国の街をちょっとモチーフにね、
うん、
昼休憩たっぷりとって、夜は早めに店が閉まるみたいな。
うん、2時間、3時間とかね。
なんか、そう。今が回らないからっていう理屈は今を改善しようっていう思想をちゃんと持たせた方がいいと思うんだよね。
まあね。
うん。
いやだから、なんだろうな。それで今の世の中逆にどうなるんだろうっていうのは興味あるね。
まあ人が少なくなるから仕事も少なくなるだろうしね。
うん、あとまだまだこの話でね、長くなって申し訳ないんですけど、日本人の生産性がじゃあ果たしていいかどうかっていうところに。
そうね。
ちょっとダラダラしてる感じが。生産性はね、低いと思う。
非常に低いですよね。
う
ん、
そう。何もやってないで、1日8時間ダラダラやってる人もいるだろうしね。うん、
そうすると結局、工期がすごく長い生産系のね、製造とか生産する方、ものだと、工期が長くなるだけで別に、ね、定時で上がれば。で、工期を変えずにやるんだったら、その、まあ、定時時間内にやる仕事の量を頑張りましょうって形で、もうちょっと集中してみる、メリハリをつけるっていうね、意味で。うん、メリハリがね、ついてない人が、ちょっと、僕の業界でも多いかなと思いますね。
そう。二つ方法あるよね。仕事の入ってくる仕事の量を減らすというのと、組織としてのパフォーマンスを上げるという二通り多分あると思うんですけど、まあ、どっちも、考えなきゃいけないこと。
もうすでにワンコーナーやってるような雰囲気になって
まあ私ね、この話多分いくらでもできる。担任でもできる。
あ、したいですね。じゃあ、
うん。
これはじゃあ、近々テーマとして。
はい。まあ、私は結構改革委員みたいなのやったりするんで。はい、次行きましょう、うん。はい。思い出の、あ、お弁当の思い出みたいなね。お話をケリーさんからもう一ついただいております。はい。皆さん、こんにちは。はい。最近行ってなかった小物に、昔からあったイタリアンのお店が、赤から鍋に変わっていたことを知ってびっくりしたケリーですと。
出た、赤から鍋。
赤から鍋。最近ね、まあ、チェーン店ですから。お弁当の話題がありましたが、僕は小中高と給食のない学校でした。小学校の時の、お弁当は冬になると弁当に必ずみかんをつけてくれていったなということを思い出しました。
うん。
はい。中学の時は、中身を見られないようにこそこそ食べたりした時もあったなって思い出しました。高校の時は学食をよく利用していました。1日限定5食のチキンライスが食べられた時は嬉しかったですね。学食のコロッケは最高でした。今でも食べることができるので、時々コロッケだけを買いに行くこともあります。懐かしいですね。今の仕事をするようになってから、もっぱら外食になっちゃいました。名古屋で仕事の時の昼飯は台湾混ぜそばをよく食べちゃいます。ちょっとしたマイブームなんです。ではまたメールしますね、というふうにいただいております。お弁当。はい。うん、やっぱり皆さんね、それぞれに対して思い出があるというね、狙いを ちゃんとご理解いただいたということで、ありがとうございます。はい。みかんをつけてくれた。みかん大好き。いいですね。で、中学の時中身を見られないようにコソコソっていうのは、なんか恥ずかしいのがあったんですかね。こういう感覚はあんまなかったですけどね、私。
まあ、あるんじゃない？
まあ、開けた瞬間にもうどっかにこう、くしゃくしゃになってたりとかした、するっていうのはよくあります
ね。ありますね。横にこう、カッて傾いてるとか。
でも、だから、そこまで隠す必要はないです、
ね。でもなんかさ、隠すって言うと、隠してないのかもしれないけど、なんか、ノート PC みたいに蓋を立てて食べてるやついたよね。
それいたじゃん。え、N くんでしょ？N くんか。本名じゃないけど。
N くんね。
オート PC って
ノート PC みたいな感じでこう。
N 内くんでしょ、
うん、N 内くんがそういう感じの食べ方してましたけど。
まあ、あと、早弁って言われる、やがや、その、午前の授業の中にもう食べ始めるやつとか。う
ん、早弁なんて言った？
早弁は俺の近くにはいなかったけど。いました？
うん、も見な
かった。いましたね。なんか誰だったかな。それも N 内くんだった気がする。
N 内くん早弁してた。まあ、でも、早弁しようとは、思ったこともなかったけどね。
早弁のメリットって何なの？
そうね、
あれって、早く食べることによって、お昼休みを有意義に使いたいわけ
です。あれです。単純にお腹が空いてきちゃうってこと
だ。お腹が空いてきて、もう耐えられなくなるっていうことでしょ、
そういうことで、耐えられない。
いや、でもそしたらさ、お昼時間またお腹空いちゃう。あ、そう、買いに行きゃいいって話。
もしくはちょこっと半分ぐらい食べてっていう、
まあ。そいつはまず朝飯食ってこいよって話ですよね。
そうだね。
いや、でも逆に朝飯食べたらお腹空くこともあるからね。
なるほど。
はい。まあそんなお弁当の思い出、もう一通ね、いただいておりますので、次に行きたいと思います。
はい。
キャブジンさんからですね、200回通過おめでとうございますということね、いただいております。はい、かきらじの皆さん、こんにちは。200回配信聞かせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。井戸端カオス、弁当の回。ごちそうさまと必ずお母さんに言って弁当を返却するうまうま少年、自ら弁当を洗う骨少年、弁当も出さず遊び疲れて寝ちゃうグリーンティー少年の三者三様っぷりが笑いましたということで、
あ、ね、私見事に分かれてました、
ね、分かれてたね
確かにね、
おしまい、
はい、ところでお便りコーナーの時ある方のメールの終わりが I love born という斬新な終わり方にうまうまさんが骨粗さん推しなんですねとおっしゃっていました。
うん、
うん、モクロや AKB のファンの間で推しということは広く知られていますが、男性アイドルでも同様か皆さんご存知ですか？実は私の妻は嵐のファンクラブに入っていまして、以前そのことを聞いたことがあります。
ああ、はい、はい。
はい。妻の答えは他のグループは知らないが、嵐の場合、担当もしくは担というと、こと。
そうだね。ジャニーズは担当ですね。はい、
うん、担当するとなるともう、そのグループのためのにいろいろ尽くしていくわけですから
。あ、なんかグループじゃなくてね、人だね。
あ、人か人か。
なんかマネージャーみたいな立ち位置なんですかね。ファンという。
あ、まあ、見守るというか、誰担当、誰担みたいな。
担当して他の人に何かコミットメントがある
ないでしょうね。
ない。推しと一緒だよ、だから。
まあ、推しのね、まあ、単に表現、言葉遊びのね、
そう
ニュアンスの話だと思いますけど。ファン同士の交流の時、初対面の人には誰タンですか？二のタンですみたいな感じらしいですと。
あ、うん、
そうそうそう、な、誰タンって言うわ。
そうなんだね。
はい。骨タンなんですかね。
骨タン、骨タン、馬タン、グリタンというね。
馬タン、
グラタンみたいになって
る。馬タン。はい、ではまたの配信を楽しみに待ってますということでいただいております。キャブジンさんからありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにジャニーズとかっていう、ね、ものの特集はしてないですね。
ジャニーズ
男性アイドルっていうのも確かに、
まあできますね。
すごく強大なビジネス。
そうだね。
強大な勢力だと思うんですけど。
カツーンとかね。
カツーン、今。
カツーンでしょ。
カツーン生きてます、カツーン。
カツーン生きてるよ。
カツーン、だってメンバーがどっか行っちゃったりとかなんかいろいろ。
二人ぐらいでしょ？
あったよね。
だから、KATTUN のうちの、A とね、T だっけな。いなくなっちゃった。
なんか結婚した人もいたりとか。じゃあ今どうなの？
クツーンみたいな感
じ。そうそう。ケートゥーンみたいな。
ケトゥーン、ケトゥーン。
クトゥーン、クトゥーン。
まずそれ、それやってるとまた怒られるんですよ。
怒られるね。担当の人に怒られるから。
担当の、各担当者から怒られて
しまう。まあ僕はこう、ジャニーズの方々とね、いろいろ、過去に、
軽い。ありましたね。
思い出がありますから、いろいろ。ね、うままさんもそうだ
った。亀梨
さん。亀梨、ヤマピー。
あの辺って全部同年代じゃないですか。
そうそう、亀梨くんたちは、もう、
本当に。なんか、本当に一緒に遊んだりしてましたよね、なんか。
そうね。
それでもまたさらにこう叩かれるっていう。
そうそう。いや、あの当時も相当、妬まれてるから。
あの当時はかなりね、ベリアに出てたしね。ドラマとかね。
で、亀梨くんがね。
そうそう。
亀梨くんはもうホネストさんの通ってる大学がすごく優秀なものだから。
話を
しました。すげえよとか言って。
その話をしました。
聞いたかよ、こいつ。つって。みんなに言いふらすって。
あ、言いふらす。
そうなんだ。
言いふらしてたね。
あの、
無邪気。
そうそう。戸田恵梨香に言いふらすっていう。
あ、戸田恵梨香さんね。
いましたね。まあ、あれですね、学生時代しかなかなかできない経験ですね。
そうそう、あれは良かったですよ。
今出ると完全におっさん役になってしまいますからね。
そうだね。流れ。まあ、そう、お互いね。
どうしたらいいんだろう。うん。
お互い。お互い。
役がない気がする、ちょうどいい。
警官です、私。
警官。
警官ですね。
まあ、あとはビジネスマンみたいなね。
あ、もうサラリーマンはもう、私、学生の頃からずっとサラリーマン役。
中堅のね、感じになりますよね、なんか。
あとはちょっと役の幅を広がらせてさ、嫌な上司とかいろいろそういうこういろんな、何ちゅうの、バラエティー飛んだね。
半沢直樹とかそういう系に出てくる。うん、そう。トントントンみたいなね。
そうそ
う。なんでさ、
怒った時のやつね。
後輩に怒ったでしょ、それ。
言ってんでしょ、だって。
いや、だね、これ、毎回聞いてこれ嫌だねって感じだから。
骨を鳴らしてね、もう。
骨じゃないわ。
コツコツしてる、これまた。
なんで、あれわかんのみたいな。そんなこと言わないけどね、俺。
はい、というようなことでね、メールいただいておりますけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、早速コーナーの方にね、入っていきたいと思いますけれども、今日の、かけだじタイムズは、うままさん、どんなテーマですか、
はい、まあ、ホットペーパークーポンというのは、
うん。
まあ、使ったかどうかの話は本編でやるとして、
うん。
まあ、この中でですね、ツイッターで、お客さん側の人がですね、店員が言った本音をちょっと聞いてしまったと、いうところで、うん、それがちょっと、これがいかがなものかという、ちょっとうずつ気づいてたけどねっていう、そういう感じの内容だったので、今回は最近の、まあ、飲み屋とか、まあ、主に居酒屋とかで多くなってるであろうというクーポンの形態についてね、ちょっとお話ししていきたいと思います。う
ん、はい。なるほど、クーポン。引き続きまして、井戸端カオスですね。こちらのテーマは
皆さん、バレンタインもらいました？
なんかすごい声が小さいけど大丈夫ですか？
なんでちょっと、込み入った話を聞きたいみたいな感じ、
ね、しっとりといこうかな。まあ、バレンタインがございましたけれども、
うん、
まあ、今日はね、別に皆さんがもらったかどうかっていう話じゃないんですよ。
うん。
改めて、バレンタインデーってそもそも、なんやねん。っていうお話からね。うん、まあ、過去にも取り上げたことありますけど。まあ、そこからちょっと話を派生させていこうかなと思ってます。
なるほど。バレンタインデーですね。まあ、今日当日収録日がバレンタインデーになりますけどね。どんな話が聞けるのかちょっと楽しみにしたいと思います。はい。では早速、かけられタイムズから参りましょう。
はい。クーポンがクーポンじゃないということでですね。
うん。
まずは、これ2月12日あたりにですね、まあ、ニュースサイト、まとめサイトなどでいろいろ話題になってたお話だったんですけれども、ホットペッパーの衝撃の事実が明らかになったとして話題になっているそうなんですね。なんと、店側はクーポン利用者に対して料理の量を減らして対応しているのだというのだと。
ほう。
まあこれが分かったというか、まあ明らかになったのはですね、まあこれ別に全部の店でとかそういうことは全くなくてですね、特定の発言からそういった疑惑が持たれているというところなんですけれども、まあ先にそれを読んでしまうとですね、これは、まあちょっとツイッター名は伏せますけれども、飲み屋で会計の時ホットペッパークーポンを出したら店員から最初に出してくれないと料理の量が減らせないから困る。今日は割引適用するけど、と、正直にクレーム入れられたので爆笑した。という、1万件以上リツイートされてるので、もしかしたら、皆様のね、ツイッターアカウントを持っていれば、リツイートされてるところが出てきてるかもしれないんですけれども。まあ、どうやら、先にクーポンを渡されたらですね、こっちのお客さんクーポンを出してきたんで、料理の量減らしますって形で、結局、クーポンとしての機能じゃなくて、物理的に減らして、トントンにさせられてるという。まあ、どうやらそういうことをしてる店があるらしいんですよ。
うん。
これどうですか？お二人、パッとその話を聞いてみて。まあその真意のほどというのは、ちょっとまた、その後話を進めていくとして。
まあ、なんだろうな。どういう減らし方になってるかによるね。なんか正直、安くなるんだったら、なんか、その料理で満足できてんだったら、まあ、いいかなっていう面もある。
ああ、要はじゃあ、この人が満足したかどうかで。
そう。
っていうかもう、そういうクーポンにしなきゃいけないのにね。
だから、あれなんですよ、クーポンっていうもの自体が、いろんなところに出すわけじゃないですか。
まあまあね。
グルメサイト的な、グルメポータルサイト的なところに大量に登録するわけですよ。そうするとクーポンが大量に出てきちゃって、
うん、
で、それ毎回使われると、ね、こうなんだろう、客単価が下がるというか、
うん、
ちょっと、要求してる利益が出ない可能性があるんですよね。
まあでもそれってさ、一応計算してるはずだよね。この本は何部出ますと。
本だから、
まあ、ネットわかんないか。まあ、でもネットもある程度その毎月のさ、ページアクセスとかさ、そういうのとかから算出してるはずなんだよね、概要。
それを言うと思うけど、でもさ、最近のその何、某グルなんちゃらさんとかさ、まあいろいろ食べなんちゃらさんとかあるけどさ、あそこら辺の営業もきっとまあ自分たちのアクセスは出すでしょう。これぐらいアクセスがあります。でもいい方向しか出してないと思うんだよね。うん、で、しかも、クーポンの内容もきっとお店の方に決めさせるんですよ。ああいうのって大体。
うんうん、
どれぐらい出せますか、会計から 10% 引きです。何名様以上の時は、最初の乾杯のビール1杯無料にしてますとか、いろんな、まあ、選択肢があるわけですけども。
うんう
ん、でもそうですね。大体この、飲み物1杯サービスとかになると、まあ、あんまりお客さんは入らないんですけども、やはり一番人気はあれですね、会計から 10% 引き。まあ、こういうふうな形のクーポンを選択していただくと、お客さんどーっと入ってくるような形になりますかね。
どこのお店なんで、それは。
まあ、そういう多分、ことを言って、客側により多くこう、パーセンテージを負担させるようなクーポンを出させるっていうのは多いと思うのよ。
まあそれでもさ、客が来れば利益が出るようには作ってないのかね。
で、そこはもう本当にお店の判断になるんだけど、うん、そうだよね、お店がさ、もうそういうの計算がちゃんとできる人が、やればいい。
いやー、やってないんですよ。要は4時台とかを。うん、だからその、例えば1ヶ月間回してみて、そこで出たクーポン利用率とかちゃんと見せ、やって、そのクーポン使った人がじゃあどれくらい買ってくれてるのか、まあ頼んでくれてるのかっていうところからまず平均していって、あ、これこのまま続けた方がいいねっていうのか、どっかでサービス落とすというか、そのクーポン自体を撤収するか、っていう判断をすべきなんですけど、なんかそれを普通に怠けてるような気もします、ちょっとね。
だから、
まあ多分お店が忙しいんでしょうけど。
お店の、まあ、店長さんならオーナーさんが、そこの、まあ、収支計算とか、クーポンをやることによって、クーポンの利用率を比較して、まあ、どれぐらい、ね、使われたから、今回はクーポンがあったおかげで、プラスになったようなのか、いや、クーポン逆に入れたからマイナスだったようなのかを、ちゃんと判断をしなきゃいけない。だけど、これができてない。
まあ、でも、この店がどうだったかわかんないよね。この店はさ、料理を減らすっていう判断をしてたんだから、少なくとも普通に使われたら利益出ないっていう状況になることは分かってたっぽいよね。
うん、まあまあそうだね。うん、
あ、もしくはさらに利益が欲しい。店側、店単位でのそういう成績を見られるってことで、うん、店長の判断で、量を減らせと、いうことを言ってたのかもしれない。ですけどね。うん、で、まあこれがまずそもそもほんまなんやろかということで、うん、この記事の、編集部の方は取材を試みて、匿名の飲食店店長、元飲食店店長の協力を得たということで話を進めていきますと、担当職人に本当なんですかと聞かれたところ、ええ、本当ですと。
まあ、
すべてのお店とは言いませんが、こういうことやってるところは多いですね、と。うん、特に店が混雑してる時にホットペッパーの客が来ると残念な気持ちになるんです。あ、外れ客だなって、とかいう形で、まあもうこの元店長もなかなかなことを言ってきてるんですけれども、うん、で、その対策として、料理の量をこっそり減らすと。はい、そうですね。そうしないと店の利益率が下がりますから。飲食店の利益率って 5% ほど、 ただでさえ少ないので、下手するとすぐに赤字に転落するんです。普通にやってたらホットペッパー客は赤字ですよ。客にとって、来客の半分がホットペッパー経由というところもあるので対策するんです。
なんか安倍さんみたいになってきた声が。
ホットペッパーの客が赤字ということで企業側に協力を要請していく次第でございますみたいな感じ。
最近また国会で答弁してたからね。そうね。
ね。安倍さんの企業推しはちょっとどうなってるのか
すごいね、あの人はね。
いますけれども。つまり、ちょっとだけ使ってくる人がいるんであればそんなに対策しないんでしょうけど、ホットペッパー経由のお客さんが例えば半分くらいいらっしゃるというところで、うん、で、なおかつ、そのクーポンを出すということはですね、極力安く、お得に食べたいと思ってる人が来るわけですから、まあ、高いメニューをガンガン頼むってことはちょっと期待できないっていうのはちょっとあるかもしれないですね。
うん。
うん。で、そうすると、どっちかっていうと、事前にね、これは店側と客側二つの観点から見ると、まず客としてはね、先にクーポン提示してくださいって言われると、そういうことかというリテラシーを持つべきがあって、で、まあ、店側からすると、先にクーポンをなんとか、回収して、客に色を塗ると。色を付け替えてしまうと。っていうところがあるんで、お互いその、いつのタイミングでクーポンを使うのかっていうところを一つの指標にしてもらってもいいかもしれないですけどね。
もう、初めから量を減らしますって、クーポンに変えときゃいいんじゃないの？そしたら。
そうっすね。僕なんか一回、うん、どうぞ。
減らしますというかさ、うん、もうなんだろう、この料理の、何？
だミニバンとかでしょ？
あ、そうそうそう。
ミニバンですって、ミニバンを安く提供しますっていうポジティブな書き方にしときゃさ、そんなにさ、
試し版あります。
そう。そんなになんか変な言われ方しない。正直に書けばいいんだと思うんだけどね。そんなことやるぐらいだったら。
やっぱりまずはクーポンっていうのを最初にこう、店がオープンした時とか配るならわかるんですけど、うん、高級的な施策としてはどうかなと思いますよね。
うん、
その店の名前がある程度こう、知れ渡った後に、まだクーポンやる必要あるのっていうのは、うん、だったら格安メニューっていうのをちゃんと出しておいた方が、その先に出す出さないとかそういう変なね、トラブルにならないんで、なんかちょっとこれね、クーポンビジネスが若干ちょっと形骸化してるというか、誰もメンテナンスしてない感が出てきてる。
クーポンってね、昔からね、いつまでやっとんのやっていう感じはしてたんだけどね。
発展してないしね。
うん、そう、だって、なんか逆にクーポンを使うと安っぽく見える感じがあるんだよね、店が。
うん、
昔からそうなんだけど。
本当はおかしな話なんですよ、うん。クーポンっていうのは、そもそもクーポンってなんやねんっていうと、利札利札とされてて、うん、切り離しができる金券とか割引券として用いられるものであって、うん、所有者に何らかの特典を与えるマーケティングに使われる商材のことをクーポンとも言うわけですよ。うん、だからクーポンじゃねえじゃねえかよと。要はその特典がないんであればね。
うん、
だ調整されて特典じゃないもの、イーブンな状況に追い込まれてるんだったら、これはもうクーポンじゃないですよ、ということをちょっと言いたくてですね。で、なおかつ、そこまでするんだったらそもそもクーポン必要ですかっていう、ところに話が行ってしまうんじゃないかと、いうところがあるんですね。
ランチパスポートってあるじゃないですか。ランチパスポート。知りません。
それは別のサービス。
そう、本。
うん。
そう。まあ、あれも、まあ、一種のクーポンみたいなもんですよね。
まあ、だから、あれこそ、本当のお試しというか、
う
ん、この1回限りはワンコインで食べれますよとか、うちのお店を知ってねっていうのが一番理想系とか、
ね。あれはいいと思うんだよね。
うん。あれはいい。あれはいいと思う。うん、
で、クーポンみたいに、ただでこう、もう、なんていうチラシにいっぱいくっつけて、わーってばらまいてる、系がちょっと今みたいな問題が起こってるっていう。
そうそうそう。ことだから、なんだろうな、そのクーポンをちゃんとお店側が出してて、お客さんを呼ぶために考えられてるクーポンだったら多分こういうことは起きないんだろうなと思うね。うん、
ランチパスポート有料だからね、本として買
うんだよね。本自体は有料だからね。
そうそうそう。
そうなんです。だからあの本に掲載してもらうのにも、お金必要か。
あれはいらない。
あ、いらない。
いらない。うん。
あ、そうか。
まあ、集客っていうのはそもそも店のうちの大きな客単価とはまた別にね、とにかく売り上げっていうところで言った時に客がたくさん入ってくれるってことは一つ一番大きな、まあ、ポイントになってくるので、そこでまあとりあえずお客さんにたくさん来てほしいってことでクーポンを配るとか、 っていう施策はまあありかなとは思うんですけどね。これなんか、このツイッターの内容だけで判断するのはあれなんですけど、多分この飲み屋は多分真相開店オープンしたてほやほやってわけじゃなさそうな雰囲気はしますよね。逆に、僕は結構電話で、その、たくさんの人数の人で居酒屋を使うときとか、一人当たり例えば5000円とするじゃないですか。
うん。
5000円でどういうメニューできますかって逆に聞いてその場で交渉しちゃって、メニューフィックスさせるっていうことをしめてますね。うん、そうすると、ちょうど、あ、ちょっと4500円の飲み放題コース2時間とかあるんですけど、ってやれたときに500円余るじゃないですか。
うん。
そしたら、ちょっと500円で、なんかちょっとワインとかなんかちょっとそういう、とか泡的なものとかありますかみたいな感じで
言
って、
泡
的なもの大丈夫ですよとか言って、シャンパンとかね。
うん。
いいですよって言われて、まあ、ちょうど金額収まるみたいな。そういう交渉したりはしますけどね。
うん。まあ、個別の交渉はね、うまく、やれると思うんですけど、多分そういうのをしないくてお手軽に割引感とか、
そうですね、少人数で来た時とか
の、ねうんね、
話になると、どうなのかな、あんまり気にしてないですけどね。でも安くてうまい店ってのがやっぱり一番嬉しいですよね。お客としては。
うん、まあね。安く
て。そう。その居酒屋になるとどうしても言いたいのが、結局その飲み放題で頼んでるのに、店員の回転がすごく遅くて、全然メニューが来なくて、普通にアラカルトというか、まあその一回一回頼んでた方が、実は安くなるんじゃないかっていう、こともある店がね、ちらほらあったりなんかもするんで、2時間飲み放題の金額が安かったとしても、怪しいと思った方がいいかもしれないですね。
まあそうだね。あとはまあ質がどうっていう話もあるしね。
そうです。
薄められているとかね。
かなりね。そうですよ。
まあ、クーポン使います？そんなに。
使わないです。
使わないですよね。
はい。多分一回も使ったことないですね、僕。
ホネスさん。
使うな、俺。
あ、使います？
僕ちょいちょいだけど、
ね。そんなにでも、何のクーポン使ってるんですか？そのチラシとかですか？それともホットペッパー？
ああ、でも携帯。
あ、携帯から見るやつね。
うん、うん。
あ、でもしかも、クーポンがあるから行くんじゃなくて、
うん。
行った店のクーポンあるかな？あ、あるわ。はいっていう。
あ、そういう感じ。
うん。
うん。
あ、それくらいだったら僕も、あるかもしれないです、う
ん。そんな程度だね。だから、絶対に、この安いクーポンみたいなのはないね。うん、
なんかね、俺その、クーポンを、探す時間を考えると結局損してる感があるんだよね。
うん。
自分の1時間みたいなのあるじゃん。自分がこれをするために1時間かけることがそのクーポンの割引に対して相当その10日なのかみたいなね。
そうだよね。
それだったら別のことをしてその分有効な活用の仕方があるんじゃないかみたいなね。
まあ、人それぞれ、クーポンを使うときの気持ちっていうのはやっぱ違うんだろうな、というのは、思うところはありますね。
うん、
まあ、ただ今回こういう、取材とかもされてる記事でこういう内容が出てきたっていうことであれば、まあ、裏でこういうこと話は実際やられてる店っていうのは、まあ残念ながら、あるんじゃなかろうかというところには至ってしまうので、まあ、これでできるところはですね、僕ら、そのサービスを受ける側の人間であれば、クーポン出すときのタイミングとかは、これ一つ参考にしていただくっていうのもいいかもしれないですね。
うん。
うん。まあ、だから、客側からすると逆なんですよ。会計時に提示で OK ですよっていう、店がいいんですよ。で、しかもそれ最初に言っちゃうと、あとでも大丈夫ですよ、ふふとか言いながら店に戻って、5A の1位でしょ
クーポンです。
店、座席表みたいな見えね。
5A クーポンです。
だからクーポンを。5A
テーブルクーポン使ってまーす。
そう、クーポンを使う。いいみたいな。っていうことを、客が言わない方がいいんだよね。最初に。そうなると。
そうですね。
でもそうなると後からは無理ですって、後から言われる。
だから初回入店時は分かんない情報かもしれないですね。あとは人づてに聞いておくとか、
うん、
あそこの店ってクーポン後で使うっていう手で大丈夫なのって聞いといて、いいよーってことであれば。
もうでもさ、もうそこまで気にしてさ、クーポン使うかっていう。
だったら普通のお金払って、普通に食べますわ。
そう。それで
多分ね、クーポンの裏表紙とかに書いてるはずです。会計時に提示してくださいなのか、事前に提示してくださいなのか。で、多分ね、それで言うと店側が書く話なので、事前に出してくださいっていう注意書きがある店があると思うんで、それはクーポン原則使わない方がいいと思います。
そうね。
で、逆に、それが書かれてない店は後で大丈夫なんで、それはクーポン使っていいと思います。っていう風に見分けるっていうのは一つの方法なんじゃなかろうか。
うん。まあ、それはあれですよね。今回みたいにクーポンを出したことによって、料理の量を減らすとかっていう質が変わる場合の話ですよね。もともと質が悪くて、クーポン出されても全然も儲けられますぜ、みたいな店に対しては、また話が違ってくるって話ですね。
話が違ってきますし。はい、ちゃんとしてるお店もね、の方が多いと僕は信じてますので、まあそこまで疑い深くかかる必要はないとは思うんですけど、まあ一回こういう話が出てたというのをちょっと今回皆さんにも共有させていただいてですね、まあこれから居酒屋、週末とかに居酒屋行くよとか予約してるよ、クーポン使う予定あるよっていう方はですね、ちょっと一つ参考にされてみてはいかがでしょうかということで、本日はこの辺にしておきたいと思います。
はい、ありがとうございました。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする糸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい。ということで。
なんだかテンション低いですね。
うん。
井戸端カオスでございますけど。
うん。
バレンタインデーです。今日はね、お話は。はい、バレンタインデー、バレンタインデー。もらいました？
いや、朝だっつってんじゃない？9時だっつって。
大体ほら会社だとさ、昨日もらったりするじゃない。
ああ、
まあまあ、なんかいつもの、
うん。う
ん、あるじゃないですか。ちょっと女子社員一同、
そうそうそう、ある
配るやつね、ブワーって、
どこどこに置いておりますのでどうぞお召し上がりくださいみたいな。
あるある。
あれはまあもらったことにはならないと。
う
ん、
そうそうそう。
うん、まあまあね、
うん。
でもなんか僕どうなのかな。年々もらってる気がして。
僕
多分学生時代ほぼゼロだったんですけど。
うん、なんだよなんだよ。
大学もほぼゼロかな。
お、
社会人になったらなんかこう急に。なんでしょう。アマゾンの経営 の、 あの売り上げみたいな感じで、こう、一旦連絡してるけど、徐々に伸びてますみたいな。
あ、そう。
はい。
入金入って来てますか？
そうですね。すごく嬉しい限りで。ちょっと僕、あれかもしれないですね。仕事できるかもしれないですね。とか言ってたな。関係ないか。
それはね、仕事関係でっていう話？
職場でいただきますね。
なるほどね。うん、まあ、一番、ね、いいですね。身近な人からね、もらえる。
まあ、職場ぐらいしか今もらう人いないか。
だって私に来なきゃいけないわけじゃないですか。
そうね。だって家に届けられてもみたいな話だよね。あ、あ、うん、みたいな。
うん、
昔は、なんか自然にこう、下駄箱とかに入ってるっていう隠し。
まあ、昔は、まあ。
下駄箱なんか入ったことないけど。
昔も職場っていうと、なんていうか毎日行ってるところでもらうっていうことですよね。だからね、結局学校の時だ
ね。
うん、まあ、
学校だったら、
そうですね、学校だったら学校で、まず入ったら引き出しとかをこうガサガサガサっとこう、うん、知らない、気づかないふりをするっていう、まあちょっと某 M 先生という方いらっしゃいましたけども。
だね。
まあその時の男性、てか男子、のね、心をがっちり掴んだ話題でしたね、あの時ね。面白かったです ね。
2月。まあ、バレンタインはやっぱり男子はね、ちょっとそわそわする時期ですからね、学生のところなんか特に。
いや、もう僕その、金曜とかもう外出もあるし、ね、うん、出張明けでなんか報告書で、それをちょっと偉い人に発表するので緊張してるしで、 全然そんだけ、それどころじゃない状況だったんですけど、うん、やっぱりもらった瞬間なんかちょっと嬉しいというか、
うん、
あ
やったみたいな気持ちがありますね。やっぱり、その学生時代全くもらえなかったっていうところがあったんで。
そうか、
うん、まあ女子社員一同から私ももらいましたけど、うちの部のね。
あのね、女子社員一同みたいなのがいるっていうのがすごいよね、まずね。そんな環境じゃないから、うち。一同なんてね、そんなこと言える
ぐらいいないですよ。いや、でも一同っていうか、まあ、うん、でも2、3人よ、うちも。
うん、うちも2、3人多分1人いるぐらいなんですけど、でもね、もういちいちもうお返しすんのも大変だし、もういいよって去年ぐらいから確かなった気がする。
あ、なるほどね。
もうね、こっちからでもいいよって。
あ、
気にしなくていいよって。
あると思います。
そうそうそう。
会社、
まあね、その
職場のフロアの人たちの中に、うん、とりわけその、そういう時に渡したいっていう人がいたりとか、
うん、
逆に男性側もしっかりとホワイトデーでお返ししたいっていう、
うん、
そう有志で、ね、あの、先導してくれる人がいるかどうかですね。
まあ今までね。
だんだん形骸化していくところもあると思います、もちろん。
有志でやってたんだけど、もう、なんていう、年賀状とかと同じで、もうね。
そうそうそう、それはあります、
ね。そう、形式的なのはもういいよっていう風になっちゃってるね、うちは。
あ、もう本当に好きな人だけにあげなさいと。
うん、そうそうそう、だからもうバラン、そう、ね、そう、そういう、なんか一人でさ、女性が一人で抱え込んじゃうのも大変じゃないですか。
そうね。
そうね。
まあまあだから女性が少ないとやっぱそうだね。
うん、そうそうそうそう。
そうなりがち、うん、なりがち
です。まあでもやっぱりあれですね、ほっこりしますね。
まあね。
ね、うん。
だから僕もその女子社員からもらった時に、まあ一同からだったんで一個だったんですけど、
うん、
あのこれバレンタイン女子社員一同からですって言われた時、やったーって言うと思
う。あ、言いますよね。
やったー
ってやりますよね。
やったーって。あ、本当やったーって。
万歳みたいな。
思わずやったーって言う。
シンプルですよね。
うん、チョコレートに浮かれてる先輩みたいな、ちょっと。
なるほどね。
まあ、そんない
や、でもフロアの中で若干ちょっと暗い雰囲気で、ちょっと仕事に押されてる感じの人も、
うん、
なんかその、女子社員が近づいてって、
うん、
あ、これチョコですみたいな感じで渡して、まあ、たくさんの人に渡してたんですけど、その人は。
うん。
と言った時も、え、マジでとか言う、急に、そういう声出して、普段出さない人がね、え、マジでありがとうみたいな感じになってたんで、ね、あれを見たら、
うん、
やっぱり、あながち、形骸化していい文化でもない、うん、ちょっとそう、スポットで見ると、
うん、
まあ、ちょっと楽しい局面もあるっていうことで、
ね、
まあまあ、いいところもあるな。
そうか、そうか、あれね、わかった。俺ね、なんか、全然気にしてなかったんだけど、
はい。
俺最近ね、自分でお菓子作るんだわ。で、それを人に渡したりとか、渡し合ったりとかしてるから、だからね、バレンタインデーが特別な日って感じがしないんだ。
ああ、
なるほど。
お菓子をもう
渡したり。渡したり渡し合ったりとか、ね、結構やってる
ね。僕それ初耳ですけど、何してるんですか、普段。
女子かよ。
いや、
最近弁当作りましたみたいな。女子か。
今年ね、今年全然ね、バレンタインデーがどうのっていう感覚が全くなかったのはね、多分そのせいだね。
逆に作って渡せば、バレンタイン。
うん。まあ、バレンタインはね、どっちでもいいっていうのは、双方向だからね。
うん、
うん。
まあ、ホワイトデーでもいいですけど。
まあ、
無理やり渡すっていうのもいいけどね。
そうなんですよ。で、だから職場では全くないですね。今年、ね。
あ、そう。そう。まあまあ、だから女性社員が少ないとやっぱそうなっちゃう、ね。男同士でだって私は気持ち悪いから
ね。
う
ん、男同士で渡すことはないね。
チョコを作ってきたんですけど。
作ってきたんですけど。
食べます。あ、大丈夫。
でも、これとは、そう、これとは違うタイミングでもらったりっていうのはありますよ。バレンタインデーとかね。まあ、うん。
いや、だから、お菓子作りって、まあ、我々の高校、中学高校の時、某、私と同じ名字の、方が、
うん、
よく家でね、お菓子作って、持ってきてよ、みたいなことやってました
よ。あれね、意外とね、ハマるんですよ。
いや、お菓子作り面白いですよ。そうそうそう、私も料理好きなんで、お菓子作りわかるんですけど、僕もプリン、散々言ってるかもしれないけど、うん、プリン作りがすごい好きで、
うん。
やってましたね。
そう。プリンはね、パステルの滑らかプリンに極限近づけて作るっていう目標にね、よく作ってましたけど。
そう。
まあそんなね、お菓子作り。うん、まあ、世の中ではいろいろこう、バレンタインというのはね、こう、やきもきする日なわけですよ。まあ前段が非常に長かったですけど、うん、
もうねやきもきしてた学生時代が懐かしいなっていう感じで、
今だ LINE とかあるからすごく連絡取りやすい状況になってるから、多分これで渡すのにドキマギするってことがないでしょうね、あんまりね。
うん、あげる、
う
うん。ありがとう。うん。そんな感じなんでしょうね。
まあ、ちょっと聞いてみたいですね、最近の事情を。学生の皆さんから。最近どうなんでしょう。
でも、そう。そういえば、あれですよ、なんかこの前、お菓子屋さんにね、ケーキ屋さんに行ったら、うん、結構やっぱバレンタインデーのね、女の人がいっぱい来てなんか買ってましたね。だから、まだ未だにそういうのは、たくさんあるんでしょうね。
だからやっぱ会社とか、そのところではさ、うん、その、このバレンタインという、この後に及んで、
うん、
いろんなこう、企みをする日でもあるわけじゃない、
うん、
こう、ちょっと、部長にはいいチョコですよ、みたいな。
それ、企みってなんか結構、なんか生々しい企みが、あるの、それ。
そういうのもありつつ、だってうちの職場でもそうだもん。俺たちのさ、平社員、女子社員一同からもらったさ、チョコなんて、うん、もうなんだろう。え？
量産型の。
量産型よ。だからもう、一人300円とか、それぐらいのやつでしょ。でもこう、パッと目を開けて管理職に目を向けるとさ、まあ、高級そうなさ。
あ、そう。
チョコの袋がこう、ポスポスポス置いてあるわけよ。はぁ、やっぱり違うなぁと思って。
やっぱそ、チョコに限らず、やっぱ物渡すって、結構まだ日本人の文化として、きっちり定着してるんだなと、
あるあるね。
ありますね、うん。で、多分その部長も、いや、こんなにもらってもって言いながらも、やったーって多分なってる
んですよ。やったー
って、心の中、
おっちゃんのね、そう、心の中で、やったーってなってますよ。
なってる。特にうちはなってると思う。まあそんな、バレンタインデーと。というお話でございます。まあ今のバレンタインとはね、まあそういうものですけれども、まあバレンタインのね、お話は過去に、したことがございます。第99回、ね、井戸端カオスで、バレデー、フォアデー、オレデーということで、オレンジデーの特集をした時にね、バレンタインの話しましたけど。
はい、もう一個前もあるけどね。
あ、そうそう、もう一つね、バレンタインの話。
チョコレートはってやつね。
そうそうそう。まあそんなバレンタインデーの起源はね、ちょっとお話ししておきたいなと思います。バレンタインデーって、もともとどういう日かお二人ご存知ですか？
いや、もうこんなもんね、多分もう海外から入ってきたんでしょ、これはね。これもう、日本のもともとある仏教とか、そういう神道とかの文化じゃないですよ、これ。こんなの。ねえ。
おじちゃん、まあ、聞いてよ、おじちゃん。
チョコの発祥地はどこか。
そもそもでもチョコ渡すなんていうのも最近じゃないの、これも、こんなの。
あれか。あれか。わかりました。
はい。
多分、まぁ、あ、ちょっと外国だと思うんですが、うん、そういうのを定期的に渡すっていう文化があるけれども、チョコを渡すっていうのは日本の、うん、それこそ明治とかが、
うん、
企んだからというか、
まあまあまあ、
施策として打ち出したんじゃないかと。
まあそうですね。
そうでしょ、
まあ、基本的にはそう。うん、
そうでしょ、
でもまだ、あれまだ乗り移ってる。
おじいちゃん。バレンタインデーとはね、まあ、聖バレンタインデー、セントバレンタインズデーと呼ばれておりますけれども。これは2月14日に祝われていたキリスト教の元聖明祝日と呼ばれるものです。まあ、聖明祝日というのはあまり皆さん、聞いたことないかもしれないですけど、聖ね、セイントの聖に、名前、祝日と書く、聖明祝日ですが、これキリスト教におけるですね、聖人の記憶日と呼ばれるものです。
うんうん、
で、まぁ、今回このバレンタインデーに関して言うと、まぁ、バレンティンスですか、バレンタインさんの、まぁ、聖明祝日であるというところなんですね。で、現在カトリック教会の、まぁ、正式な祭日ではないんですが、まぁ、世界各地で男女の、愛の誓いの日に、意味を変えてますよみたいなことが、ウィキに書いてありますよ。ね。でですね。
バレンティンです。
うん。もともとは、まあ、殉教、200年、300年頃に殉教されたとされる、聖人のバレンティンス、ね、の、痛み、祈り捧げる日であった。ということで、別にバレンティンスはですね、恋人たちのロマンスとは非常に無関係な、立ち位置でございました。
うん、まあ、大体そんなもんでしょうね。
はい。ただ、15世紀頃からですね、急速に男女の恋愛の成人と記念日へ変貌をしていきます。
うん、これは気になる流れですね。
よくわからないですけど。うん、まあ、もともとそのバレンティヌスが、殉教した、日が2月14日。で、それで、まあ、痛み、祈る日と、3世紀頃になっていたわけなんですけれども、5世紀頃にですね、270年、まあ3世紀ですね。2月14日に処刑されたバレンティヌスという存在が生まれました。 で、まあ、そこで祭りが始まるわけなんですね。で、2月14日が、バレンティンスの日、バレンタインデーということになったのが5世紀頃。で、ここで気づいていただきたいのが、3世紀にそもそも、バレンティヌスが殉教したと言っているのに、なぜ5世紀になっていきなりバレンタインデーが出てきたか、なんですけど、これバレンティヌスはですね、3世紀に殉教したと言われていますが、あくまで主張されているだけ。で、実は生きていたとか、処刑されたという記録がないそうです。
うん、
なので、5世紀頃になって出てきたけれども、途中からですね、どんどんバレンティヌスって本当にいたんだっけ？実際に、みたいなことになっていき、途中から聖人としては除外されております。存在が証明できないの。
うん、
で、まあ、先ほど言った元聖人祝日と、あ、聖明祝日と言いましたけども、正式なキリスト教の、祝日ではなくなったんですが、まあ途中15世紀ですね、バレンタインと恋人の要素が、ジョフリー・チョーサーとアルバン・バトラーに付け足されました。このイギリス人2人のこのジェフリーとですね、アルバンがですね、バレンティヌスは恋人の、守護聖人だとい まあお話をし始めました。
これは根も葉もないっていう話なんでしょ？
まあ、これは根も葉もないんでしょうね。そうそう
バレンティヌスがいるかどうかすら分かってない。
そうそうそう。
いるからどうかも分からないのに、この人は恋人の守護聖人だと、いう話をしまして、まあ徐々にこの恋人の日というのに変わっていくわけでございます。で、バレンタインと恋人を結びつける最古の文献はですね、その、ジェフリーが書きました詩の中に入ってます。バレンタインデーの季節になると、鳥が恋人を作るというですね。まあ、その一節から恋人とこう結びつき始めたというところだったそうなんです、
ね。じゃあ俺らもこういうことをすればできていくわけ
ですね。そうなんです
から。例えば聖徳太子と何が結びつけるとかね。すれば。ね、日本初の。
日本で言うとね。
日本初の。あとこれもう負けてらんないですよ。こんな海外ばっかこんなこと。
いや、でしょ、骨の火を作るっていうふうに考えると、まあ残念ながらまだ生きてますけども、うん、存命中に骨の火を作るっていうことも。
そうだね。
ちょっと待って、ちょっと待って。
存命中に、存命中にコツコツとそこをこう積み上げていく。
記念日を作るっていう観点から残念だっていう。
残念だな。
だけで。
ちょっとその方向に残念だと思ってなかったな、それ。
I love bone。
大丈夫
です。I love bone じゃないわ。
骨を愛しますみたいな感じでみんなでこう骨ごと食べるみたいな日を。
あ、そうだね。そう、死者元が骨ごと。
骨まで食べるという、う
ん。あ、いいね。骨ごと食べようっつって。いいですね。
よくないでしょ。まあまあ、そういうわけで、まあ15世紀以降にですね、この、その、ジェフリーの死によって、バレンタインと恋人を結びつけられるようになってきた。
うん、
で、ここからですよ。1644年、バレンティヌス伝説発祥の地であるテルニ市、テルニという市があるんですけども、テルニ市がバレンティヌスを恋人たちの聖人と、制定し、だからそれまではまだ制定されてなかったんですけど、1644年にそのような聖人というふうに設定をされまして、制定をされまして、そこから、バレンタインデーは恋人たちの、まあ、日であるということが広まっていったという形なんですね。で、まあ先ほど馬場さん言ってましたけれども、これ別にチョコレート何にも関係ないわけですよ。
ですね、まだチョコレート出てきてないですよね、今の話。
そう。ただ恋人たちが、まあ。
ちょっと近づいてきてますけど。
そうそう、こういう告白したりとかぐらいで留まってるんで、別に女の子からチョコをあげるって話は一切ないんですけど、これですね、1985年頃から日本では、流行し始めました、バレンタインデーというの
が。85年
あ、58年です。
びっくり。1958年。しかも今言った85年っていう言葉がなんかちょっとマーティーっていうか。
まさにそうだね、なんかね。
毒の声みたいな声
だ、ね。時期的に
そう、ね。間違いない。1958年ですね。頃から流行し始めた。うん、で、その内容はまあ日本独自になりましたよという話なんですが、 戦前に来日した外国人の一部でこのバレンタインデーが行われておりました。ね、今日はバレンタインなんだよ、みたいな。
それはチョコだったのかな？
で、第二次世界大戦後、間もなくですね、流通業界とか製菓業界によって販売促進のために、女性が男性に対して親愛の情を込めてチョコレートを贈与するという、日本型バレンタインの様式が、普及が試みられました。だからその当時はまだ、まあ、外国人同士はチョコレートではなかったんですね。は
い。まあそうだろうね。
はい。第二次世界大戦後に、やはりその流通業界、製菓業界によってたくらみが施されたというところなんですけども、まあその1960年過ぎですかね、そのチョコレート送りましょうが、まあ始まりまして、定着をしたのが大体1970年後半だというところなんですね。で、70年代後半から、バレンタインには女性から男性にチョコレートを送りませうというのがありまして。
昭和のなんかラジオみたいな声で。
まああったかどうかはわからないけど、まあ。そういうのがきっとあってね。バレンタインにはチョコを送らなきゃいけないんだ。まあ送って自分の告白をする日なんだと。こういうところで、どんどんチョコレートとバレンタインというのが紐づき始めた。まあ、成果業界にしてやられたというところになって
まあでも、まああれですよね。こう一種のですね、もうこうなってくると、お中元とかお歳暮とかと同じですよ。こんなの。ね。
でも、リアルに告白する人もいますからね。
うん、もうでも、お中元でお礼言うのと同じですよ。お世話になりました、つって。
ほら。
同じでしょ。こっから好きだとかなんとかとかいうことと、お礼言うのとあんま変わんないですから。気持ちを伝えるってだけでしょ。
まあね。
ね。
ちょっと冷めてるよ。
変わんないんです、そこは。同じというか。
どうしたんだよ、今日、グリティさん。お菓子を作ってるかどうか知ら
んけど。久々にやっぱりそういう話をすると、こう、言ってみたくなりますよね。
そうそう。うん、まあでも、もともとはね、別にその恋人同士で、別に、もう付き合ってる人たちが、まあその、ね、まあ、恋愛、まあ恋としてお話をする、うん、バレンタインデーという形から、どちらかというと日本は、愛情の告白するための日だと、こういうふうに、うん、まあ捉えまして、本命チョコだったりとか、義理チョコだったりとかね、あとまあ友チョコとか、いろいろまあ、いろんなチョコが今、最近では、流行りになってきていると、こういう話もありますが。
流行りになってきてるの友チョコって。
いや、逆チョコとかいろいろあったじゃない。その年によってね、うん、チョコレートの、流れっていうのがあるんですよ。
まあそれも製菓業界とね、流通業界の。
まあまんまとなんでしょうね。ロッテと森永にやられてるわけですけども。
だってこの前スーパー行ったら目の前に板チョコ30枚ぐらい買ってる人いましたからね。
だからそれ溶かすんでしょ？
うん、溶かして
こう。溶かして固める。でも一番衝撃だったのは高校の時に言われた、バレンタイン、あげるねって言われたよ。ああ、楽しみにしてるわ、みたいな話をしたら、うん、まあ、溶かして固めるだけだけどね、って言われ
た。まあ、いわゆるそうですね。
はい、まあ、ちょっと衝撃だったんですけど。うん、まあ、そういうね、そういうお話ですよ。
うん、
で、まあ、製菓業界いろいろあります。先ほど言ったロッテ、森永ありますね。あとは、まあ、ゴディバとかね。
うん、
まあ、いろいろありますよ。ダロー、アイオもそうですし。まあ、いろんなチョコレート屋さんありますけど。まあ、いろいろここが盛り上がる日なんですが、最後にですね、我々駆け上がりラジオとして、どういう記念日、バレンタインみたいな日を、
それ
はもうるのか。
さっき言うた、さっき言うたやないですか、それは。
骨の日以外でね。考えていこうと。
まあ、確かに骨質は単体になっちゃうからな。
うん、それは意味ないですから。駆け上がりラジオとして、どういう日ができるのかっていうのをね。
うん、
考えていこう。
それは駆け上がる日でしょ。
何月何日、駆け上がる日。
駆け上がる日。
初めて駆け上がった日はいつか。
初めて駆け上がった日をちょっと逆算して、そこを起源にね、駆け上がったとされる日みたいなのを作らなきゃいけないね。
まあ、駆け上がるラジオの記念日はさ、別にその、うん、あるわけじゃない。7月、2009年の7月。
多分ね、俺の記憶上4月23日とかその辺だと思うよ。
それ、何？それ、話し合った日でしょ？
いやいや、4月、4月。
え、何？駆け上がった日。
最初に駆け上がったら多分ね、仲良くなって、4月もだいぶ終わってきて、ちょっとゴールデンウィーク直前で浮かれてるその辺だと思うんだよね。
それリアルに
駆け上がった。リアルに駆け上がった日だよ。そうそうそう。
今はね、駆け上がりラジオのスタートを
言ってた、ね。あ、違う違う。
23日っていう根拠はなかなか難しい。
まあ、その辺は難しいですけど。
予想でね。
ただ、中1ぐらいの時のカレンダーを見て、ゴールデンウィークの1日前とか、そんなぐらいにしとくと多分、
ね。あれね、生活ノート見ればいいじゃん。
あ、そうね。生活ノート、生活ノートね。
バレるでしょ、いろいろ。生活ノートとか言うと。まあ、わかってるけど、多分皆さん。
いや、でもあれは一般的なノートですから。
そうね。
他、はい、の学校でも使ってますよね、うん、使ってる生活ノート。
生活ノート使ってないと思うけど。まあまあまあ。
どこで売ってんだ、あれと思うけどね。
駆け上がりラジオ。でも、こういうさ、商品に結びつける日って、何ができるかね、あとはね。
それは、この前の弁当だっていけるし、水筒だっていけるでしょう。
保温ジャーですか。
うん。だって、チョコレートをくれるんだったら、弁当作ってきてあげるとかいう日があったっていいじゃないですかね。
あ、弁当でね。
そうそうそうそう。
弁当自体に、その、商業が、紐付いてないので、CM とか打てないとやっぱり難しいと思うんですよね。
まあ、商業っていうか、単独のさ、製品としては紐付いてないけど、弁当の中のものはいろいろ紐付いてるよね。
うん。
まあ、弁当にこういうアレンジをするといいよとかっていうのがあるかもしれない、
ね。ああ、まあ、それはすごい広がりありそうだね。うん、
そうそうそうそう。
そしたらいろんな食品業界が乗りそう。
あるいは、ポッドキャストっていう大きな括りで見て、
うん、
ポッドキャスト生誕の日をなんか調べてですね、初めて、iTunes に実装された日とかでもいいんですけど、そういうところから、みんなでポッドキャストを聞こうみたいな、コラボ企画とか考えて、
なるほどね。
まあ、今、ポッドキャストやられてる方々みんなでいろいろ集まって、
この前ね、流行り物は凄まじい回でしたけど。
まあ本当申し訳ないとしか言いようがない。
いやいや、面白かったよ。
ホネスが、
僕は面白かったです。
面白かった。あれはね。
僕は楽しかったです。
まあ楽しいのはいいことですよ、二人で。
あの後からね、パズドラやり始めましたけど。
ホネス
さん。ああ、いいじゃないですか。
まあまあその話は置いといて。まあでもね、世の中にはいろんな、この記念日やらなんかね、ありますと。まあ、ぜひね、これから駆け上がるラジオでも、そういう記念となる日をね、どんどん、まあ通過点の200回超えましたんで、どんどんどんどん作っていけたらなと思いまして、今日のお話は終わりにさせていただこうと思います。
はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい、ということでエンディングです。振り返りをしていきますが、かけらじタイムズ、まあまあさん、クーポンがクーポンじゃないということで。
はい。
まあ、この事実を知っ、このニュースで知った人ってのも多いんじゃないかな、というふうに思います。そうですね。私も初めて聞きましたのでね。うん、まあ、実際裏がこうなっているんだというのは。ただ、まあ、冷静に考えてみると、あ、そういうことしててもおかしくないなっていう。まあ、うん、そういう、なんある意味、ちょっと引いてみるっていう目線もありますので。
最近飲食店にそういう、こうね、ニュースが多いと、
うん、
食の問題とか、サービスの問題とか、多いと思うんですけど、一つはツイッターとかですぐにそういうのが現場レベルで上がってくるっていうのが一つの、うん、風潮というか、最近よくあることなんで、うん、店側はちょっとね、神経質になった方がいいかもしれないです。まあ、その、
そう。
いいことをしてるんだったら、いいことで褒められるべきなんですけど、うん、ちょっとこっすい手を使って、利益率を上げようとしてるとかっていうところは、まあ、しっかりとね、これはもう、晒されて、叱るべきだと、
うん、
思ってしまいますね、どうしても。
そうね。
まあ、そこのツイッターやら何やらの使い方っていうのはまたね、別の問題になると思いますけど、まあこういう情報、漏れていい情報と漏れちゃう、例えば機密情報みたいな漏れちゃダメな情報もありますからね。
うん。
まあその辺は個人のリテラシープラス、あとは企業の、まあなんていうの、モラルというか、そういうところになってくるかなと思いますが、まあ私たち利用者側としてもクーポンってこういう仕組みで裏で動いてるんだっていうのをまあ知れたいい機会だったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。 で、もう一つ、糸端カオスがバレンタインのお話、バレンタインをもらったというところから始まり、最終的には記念日を作ろうという、ところになりましたけれども、うん、まあ、なんですかね。まあ、バレンタインやらクリスマスやら、あれですよね。他にもハロウィンやら、一通り舐めましたかね、記念会、記念日みたいな。
そうね、なんとなくはね。うん、
そうだね。まあ、そういう中で、やっぱり日本初のなんか世界にこう発信できる記念日みたいなのがあるといいなとは思うんですけどね。
漫画、うん、アニメあたりは日本からどんどん逆輸入、というかね、輸出してるので、そういうところをヒントに何かあるといいかもしれないですね。まあ、サブカルとかを使って
ね、感じ。日本の良さっていうところを広められる何か仕組み。まあでも大体こういうのってあれですよね。みんなのお祭りとか恋人のなんたらっていうのが大体世界的に広まるんですよね。
そうね。
だから一部では、うん、あんまりこう、はいはいみたいな感じにはなってしまう。
うん、
万人に受け入れられるようないい祝日とか日があるといいですよね。
まあ大、正月みたいなさ、ハッピーニューイヤー的なやつはまあ、多分万人に受け入れられると思う、
ね。まあ万人に受け入れられる。まあ、戻る世界共通でありますからね、そういうの。
そうそうそう。まあ、それに近い何か作れたらいいなというふうに思いますけど。まあ、これから多分ね、100年後のカレンダーとか見ると全く僕らの知らない休日とか祭日が出来上がってるんだろうなっていうね、感じもして、ちょっとそういうのも。想像するのも楽しいなと、なんて思いますけどね。はい。ということで、かき上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com、もしくはかけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど気軽に、どしどしお便りをお送りください。ということですね。はい。
はい。
ということで、エンディングに入っていきたいと思うんですけれども、エンディングか、エンディングテーマが流れてきました。はい。
はい。
流れてきました。
説明口調
です。流してない、
今日は、20日ということで、次回2月28日配信がありますのでね。
はい。しっかり30日分ということで、
はい。そうですね。1週間後になりますけど、また皆さんとね、お会いしたいと思います。それでは今日はね、この辺りでお開きにしたいと思います。お送りしましたのは、私グリーティーと、
ママと
ホネストでございました。
はい、では次回をお楽しみに。さよなら。
さよなら。